君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
ここで会ったが10年目。天白の城義歌団員も10年目の夏を迎えています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城、今日は番組スタート10周年スペシャル。このコーナーはいかにして始まったのか。天白の城義歌大立ち上げメンバー、義歌大情報知能工学系中内茂樹先生と懐かしみます。
FM 豊橋、今お聞きの皆さんもね、毎週毎週このコーナーやっていて、なんでザ・バーンの中でこれ義歌大の話してんだろうって思うかもしれませんけれども10年前始まったんですね。
そうですね、私とよっちゃんの、秘密の秘密の相談があって、
もともとザ・バーンの中でちょくちょく中内先生が吹奏楽部の定期演奏会のお知らせに来てくださ
って、そうですね、顧問をやってまして、で吹奏楽団は毎年定期演奏会っていうのをやると。でお客さんをたくさんに来ていただきたいなと、で天白はご承知の通り天白のあたりにあるので、見えないと、見えないというかよくわからない、そこに吹奏楽団があるのかもよく知らない、じゃあ電波の力を借りるしかないと、よっちゃんにお願いしようと。でよっちゃんのところにお願いに行くといいですよと、まあ、それに甘えて割と毎年毎年、
来てくださって、
本当お世話になりました。
それがまあきっかけといえばきっかけの一番最初ですよね。
そうですね。
ここから僕も今まで先生に伺ったことなかったんですけれども、よく義歌大の教授が、FM 豊橋を知ってましたね。
いや知ってますよそら豊橋30年いますからね。
あ、ご存知だった。
もちろん知ってましたし、今あの場所がこなわって、
あ、そうです、
変わりましたけど、昔は今は亡き洋華堂の近くにありましたよね、あの辺りに私住んでたこともあるし、あとナンジャスでよくあの公開生放送されてて、それもよく聞きに行きました。
中内先生とはマックスバリューで会ったことある。
マックスバリューでもお会いしました
ねナンジャスにも行ってらっしゃった
んですね。そうです、ナンジャスにも行ってました。そうそう、でいやさすがだな、あの地域に根ざしたコミュニティ番組、コミュニティ FM じゃないですか、なので、私の周りも FM 豊橋さん の放送をよく聞くっていう話もよくやっぱり聞いてたし、タクシーの運転手さんが聞くんだ、
ありがとうございます。
これバロメーターです。で義歌大聞いてるよってこの番組始まって何年かすると、運転手さんに言われる。
中内先生が義歌大の先生と分かって、
番組やってるよね、あの例のあれ、
あ、例のあれ
って言われるんですよ、だからそれやっぱり嬉しかった
し、嬉しいですね。
やっぱりこういう地域のコミュニティ FM さんと義歌大、これも地域の大学ですから、タイアップするというのは自然な流れだろうと思ってたっていうことですね。もともとやりたいと思って。
で、まあ、吹奏楽部の定期演奏会のお知らせだけじゃなくて、義歌大を紹介する番組をやりたいなと、
で私が、ちょうど教授になったとして、若くて40ちょっとで、
いわゆる准教授から
準教授から教授でちょっと調子に乗ってでそのなって7月になったんですけど、12月頃に、その当時の広報係にいた
義歌大の広報係、
H さん、
H さん
一応名前を隠して意味ないような気もするけど、まあその人にメールしたんです、うちの大学もいよいよあの FM 豊橋さんと組んでみたらどうだろうか。
中内先生はその時広報の仲間、
いや何でもなく一教員として、教授になったでしょ。
そういう提案が義歌大ってできる空気なんですね。
どう思うんだ、それを僕は空気が読めてなかったかもしれないけどでも大学よくしたいなとか、教授になったし、大学全体のこと考えないと、今までは顧問という立場で吹奏楽団の広報を一生懸命やったけど、教授だからやっぱ大学全体考えないといけないかなと、ただ僕が何かやるっていうんじゃなくて、やってる先生いらっしゃるので、じゃあそこに言ってみようと、言ってくれないかと、 ってあのメールでご提案したメールもあるんですけど、
今日メールをですね、当時の10年前のメールのやり取りをプリントアウトしたものをテーブルの上にいっぱい広げてある。NHK のなんとかスペシャルとかだとこれスポットライトがポッと当たる。
そうです
こんなメールがやり取りされていたっていうあれですよね。
そう先日 FM 豊橋の、渡辺取締役って書いてありますね。パーソナリティもやってます。ちょっと偉い人っていう形でまあ言って
これは中内先生が書いてる
んですね。そうです、はい、で例えば最近の理科離れとかそういうこともあるから、理科大が何をやってるか分かんないという状況について僕は困ってるんで渡辺さんと話したんだと、豊橋の番組として理科大を紹介するようなものを考えてはどうだろうかという話になりましたということで、これでよっちゃんはもうすでに共同
今共犯です、
共犯にしてあるんですね、でこう前から私は一緒にこういう番組を持ちたいと考えてたと、だけど大学の先生は忙しくてまず無理だろうと思ってたけど、
僕の方でもね、
そうです。で、そういうことで考えてたらどうですかと本間さんにメールを回したと。
H さんですね。すごいですよ、あの H 様と、西永学長にも。
そうなんです、
西永学長ですよ。
そうなんです、
前の榊学長の前の学 長、その時代から話が始まってます。
本当だ、もうこれは本気だったんですね僕多分。でこの後もプリントアウトしてないですが、本間さんから剣舞ほろろの、
剣舞ほろろの
お返事が、
このお返事はプリントアウトしてない
です。してないです、もう恐ろしくて
見られない。
見られない、言っては見るけど、期待するな的なやっぱりお返事でしたね。そんなこと誰がやるんですかこの忙しい中でみたいな、大変ですよと、お金もかかるしと。
そういうお返事っていうのは中内先生としては全く予想してなかった。
そうですね、そこまでやる気がないのかと。あんまり予想してなかったです。いや、H さんがやる気がないんじゃないですか、H さんはすごくいやもういい話、
そんなに難しいものなのかということですよね、
そうなんだ、いいと思ったけど、そんな簡単なものじゃないんだよ的なたしなめられるようなお返事だったんですね。
それが変わっていくわけですか。
それが12月なんです、これがね、でちょうど年が明けたその次の年度、西永先生の最後の年度なんですけれども、次の年の4月に榊先生が新学長で来られる、そうすると学長補佐っていう、学長をお支えする、教員スタッフを総入れ替えしたんです、でそうすると私のお前入れとお声かけいただいて、でなんと広報担当、ですごい最初これもうこれはもうやらなきゃと、形に残すものことをやらなきゃと思ったっていうきっかけでした、でなんと H さんまだそのまま、あの担当課にいたので、これやるよと、絶対やるというので、実はあの着任が4月1日ですけど、着任する前に、これもね今じゃ考えられないんだけど、よっちゃんのそれこそ昔の FM 豊橋の事務所に行かせていただいたんです、
H さんとね、覚えてます、
それで始まったんですよね、
あの時のことは覚えてますよ。その、中内先生は何度かお会いしていたので、あのにこやかに挨拶できたんですけれども、 H さんはとってもこう深刻な難しい顔をしていて
そうですね、
この人と戦っていかなきゃいけないんだなって僕も思いました。
そうでしょう、だから隠し事せず、
そうです、
もう思ったことを言う、で僕も言ったんですよ、教員とか事務員とか関係ない、思ったことをぶつけ合おうと言ったらぶつけられてばっかりで本当にあれと思ったけど、でも良かったですよ、すごいエネルギーだ、
結局良かったんですけど、
すごい
よ、あの H さんもあの何か怒ってるとかそういう空気ではなかったん
で、全然
そう、もう真剣に取り合ってくださってるんだなと思って、じゃあもうこっちもあの一生懸命思いの丈を言って進められればなと思ってたんですけれども、実は今日ですね、あの中内研究室に伺っているんですけれども、そのご本人に来ていただいております。
本当に嬉しいことです、もう久しぶりです。その
H さんこと本間さんがですね、お疲れ様です。
ありがとうございます。
そう、女性なんです。あの今も技科大でご活躍中で、
はい、技科大の学生課におります。
覚えてますよね、10年前のこと。
そうですね、10年 立ったって言われて、うん、あの中内先生から野田さんに電話があって、野田さんから10年だってって聞いて、10年そんな経ったんだって愕然としました。
あのはっきり言って最初はやっぱりこうすごく警戒して、
すみません、はっきり言って FM 豊橋を知りませんでした私、うんうん、渡辺さんのお名前もそこで初めて聞いて、うん、で戻ってきていろんな先生に伺うと、よっちゃんファンってものすごくたくさんいることに気づきまして、あ、すごいことするんだって変わってきました
そんなすごいことでもないと思いますけども、振り返るとね、はい、10年毎週どなたかの先生にお話を伺ってきたって、はい、すごいことだなと。
すごいことですよね、続いてるっていうことです、うん、最初まず半年やってみようからスタートしたと思うんで、うん、予算それなら用意できますぐらいで、はい、
でもそう言いながらこう深刻な顔をしていた本間さんの印象は、最初に出会った時と次総務の下の部屋で会った時ぐらいで、はいはい、本間さんと2人で、はい、あのエスティマン乗って海行った時の話とか、は
い、あ、そうですね、もういろんなところで
海行ったんですよね、取材にね、
取材が海でした、はい、
で隣には同じく当時広報の野田さんがいらっしゃるんですけどもね。
はい、こんにちは、お久しぶりです。
野田さん番組出るの初めてですか？
初めてです、
ね、はい、ずっとあの縁の下の力持ちだった今も学内に、
はい、私も同じく学生課におります。
10年前、実際若かった野田さんです。
はい、
いろいろ周りの環境はこの10年で変わったんじゃないですか？
そうですね、番組始まった当時の娘が2歳だったんですけど、
うん、
今小学6年生になりました。
そうですよね、
はい、
まあ、僕らはあの野田さんたちに行ってくださったところの先生のところに行って話を録音して帰ればいいんですけれども、準備するのはいろんなご苦労があったんじゃないですか？
そうですね、あの取材させていただけるかっていう交渉を行ったりですとか、う
ん、毎週ですもんね。
そうですね、うん、
1個苦労してアポイント取ったらもうすぐまた次が来る。
そうですね昨日あの10周年だっていうのを伺って、うん、思い出したのが1回目の放送の時ですね。
1回目、
はい、1回目の放送の時はあの大学に来て本間さんと一緒にラジオでFM という橋合わせて、うん、1回目だからって言ってあの聞いたのを思い出しました。はい、
そんな雰囲気だったんですね。
そうですね、
で無事流れてきて、
無事流れてきて、うお
本当にやってるって
本当にこのタイトル通りの音からスタートしたのに、 あれはびっくりしました。
タイトル通り、まあ、今日もそれで始まったんですけれども、最初なんか雷みたいな音で始まるんですけどね、はいはい、天白の城義歌台っていう言葉の中に雷はないんですけれども、もう天白の城は雷なんですね。
これを見ていて、
これを見てっていうのがですね、
申し訳ございません、
あのラジオですから見られないんですけれども、あの今日この、中内研究室にあるモニターの中では一番大きなモニターにですね、ダーンと天白の城義歌台っていうこれポスター。
そうですね、やっぱり大学の中の人に聞いてほしいと思う、
はい、
手作りでポスターを作ってたくさん印刷して学内中に貼ったやつですね、
う
ん、これ
天白の城義歌台というのは縦に書いてあって、で上から稲光がビカビカビカビカっと降りてきてるんですね。
そうですそうです、これを貼った時にも、うん、たくさん質問ありました。どうして雷なんだとんでそれは僕たちは最初の天白の城だからじゃないのと、なんで伝わらないんだろうっていう感じだったんですよ。でもよく考えると、よっちゃんさっき言ったようにどこにも稲光の要素はないんですよね、うん、
まあ強いて言うなら天ですかね。
ああ、まあそうですね、
うん、
でも全然違うん
です、ね、全然違う。
でその話をすると、うん、番組をやりましょうという話は決まって予算も取れそうだと、はい、じゃあタイトル何にするっていうので、これよっちゃんがたくさんいろんな、
あ、それもねメールのやり取りであるんですけれども、うん、12日に第1回目北崎先生の取材をさせていただくことになりました。楽しみです。さて問題のコーナータイトルですが、いろいろ考えてみました。義歌台の研究の研究、
うん、
義歌台の窓、
うん、
TUT レポート、
まあどうでもいいね
天白の城、
お、
近くの義歌台トーク、
ああ
ギカ大クッキング、あ趣味のギカ大何か見ながら書いてますねこの辺ね、ギガ大好きギカ大、そんなことを考えたんですね、84.3 ギガヘルツ、あギカヘルツだ
なるほど、
ギカ大は眠らない、ギカ大テクノカットいかがでしょう
そうなんです、
ラッシュですからね、
ラッシュで、まあ、そう
こんなこと書いたら恥ずかしいんじゃないかなって思うことはなし で、とりあえず僕ら書くんですよ、
こうや
って
。そうですね、それで たくさん ありがたいと、僕らもそういうセンスないのでどうかなと思ってて、ですぐに返事を候補して相談しますと言って、これは私からの返事ですね、渡辺様コーナータイトルですが、候補室全員一致で、天白の城のが漢字になりました。
僕が考えた時には天白は漢字で城も漢字なんですが、のはひらがなだったんですね。
ここ漢字にする、で、ハイフンして義科大、これかカタカナですね。
あカタカナです
だけどカッコして毛筆タッチでって感じ
で、まあ、ラジオですけど
ラジオですけど、もうだからものすごいこだわりあったんですね、となりましたと、で天白の城という言葉は今後もいろいろなところで使わせていただきたいと思っております。
お酒になりましたよね。
お酒になりました、だから天白の城という言葉をずっとなんとなく残していきたいなというのはすごく思っていて、なので字体まで毛筆でという指定まで入れて
色までは指定なかったです
ね。色はその時なかったですね、で稲光の話に行くと、僕たちは単純に義科大の城は、なるほど、天空の城ラピュタのことを義科大と重ね合わせた、よっちゃんの素晴らしいあのネーミングだと、勝手にね。
でもいなかったですね。
そうなんですね。
近くに義科大クッキングとか趣味の義科大があるからなんかのパクリだろうって思っちゃっても仕方がないですね。
でここに書きましたが、地上の人がかつてラピュタ人の持った先進的な科学技術を恐れを持って眺めていたように、本学も地域の方々からは、雲の中にうっすらしか見えない存在なのかもしれません、実はラピュタに行ってみると森があり、鳥がさえずる森に心優しいロボットがいたりしたわけですよね、ですので本学も心優しい研究者が面白い研究をしているので、そういう面が伝わるといいなと思っておりますと。もうほぼこの時に広報室のメンバーの中で、なるほどラピュタだと、義科大はと、もうそのままで、なので、稲光と
ラピュタに行くまでにこう雲の中を、
そうですね、
飛行艇が行くと稲光がビカビカビカビカビカってしてるのを抜けると緑がポーッと、
そうです、でピョピョピョピョって鳥が鳴いてて、
本当に義科大そうです
ね。まあそうです。ひまわりが鳴いてますからね。でロボットがこうね。
ロボットいます。
そういう感じに見えるんじゃないかと。入るのは難しそうだと思ってる人でもあそこを抜けると、丘を上がると、心優しい研究者がね、面白そうなことやってるよと、いうイメージにしようと。いうふうに思ってたんですが、あそうかなるほど、どこにも稲光っていうことはないよなと後で気づきました、
でそういう質問をよく
受けたと。よく受けました。
で、まあ、番組でも冒頭雷の音から入って、
そうですね、
始まっておりますよね。でも随分どうですか、ラピュタもこの10年で、市民の方に降りてきてくれたなという感じがします ね。
10年前ですけれども、広報をやり始めた時に広報が一番下手なところが、これ言っていいのかな、警察署とそれから裁判所って言ったかな、なんかそういうところが広報しないんだと、大学だとって言われてたんです。
それもう中内先生が思ってるだけじゃなくて、
どこかの雑誌かテレビか、ラジオかで言ってたんですね。なるほどなと。そうしなくても警察も別に広報しなくても、悪いことする人は出てくるし、あと大学も昔は大学に行きたい行きたいとみんな思ってると、だからじっとしてても大学にみんな受験してくれると、そういう時代だったから大学も広報しなかったと。広報というのは、まあ、いわゆる民間の企業さんがやるんだと、大学はじっとしてれば来ると思ってたけども、そんな時代は当の昔に終わってますから、大学としても、まあ、特に国立大学はお金もらってるし、やってること分かってもらうという努力を大学がしないといけないと言われ始めてた頃ですかね、
で、まあ、10年経って今週も放送させていただいているこの時間なんですけれども、さっき数を数えたらもう
520回とかですよ。 すごい回数です。
1回1回は1回1回ですけれども、うん、500回、それじゃあよろしくお願いします、ありがとうございましたって言ってるんですね、
本当にそうなんですよ。で先ほどちょっと話しますけど、タクシーの運転手さんが、うん、天白むしろ聞いてるよ
と、ありがとうございます
とか、スーパーで会ったおばちゃんに、うん、知り合いですけどね、聞いてるよ、来週誰々だってねと言ってくださるんですよ。いやその頃は本当嬉しかったですね。
来週誰々だってねって、また技科大に詳しいおばちゃんなん
です。あのね、ファンがいるでしょ、まあ、それは FM 豊橋さんのコアなファンなんですね、もともとそれがザバーンのファンなんて、よっちゃんのファンなんで、そのコーナーの天白の城にも思いっきり思い出がある方が何人か広がっていっているんで、これは嬉しいなと思いますね。
まあでもこれでね、また600回700回と続けていきたいなと我々は思っておりますけれども、どうですかね、仕掛け人として中内先生が描く今後の天白の城技科大みたいな、
何
かヒントがあればいただきたいですけれども、
すぐにこんなアイデアって今すぐにはちょっと思い浮かばないですけど、でも注意しないといけないのは、夫婦も10年ぐらいするといろいろ困ったことも起きるじゃないか、困ったことじゃないな、どう言えばいいんだろう、このニュアンス、当たり前になってきていろんなことが、で例えばゴミを拾ったのにありがとうも言ってくれないみたいな、で何なの、当たり前だと思ってるなと洗濯して洗濯するのが私の仕事じゃない、これなんか自分の家の話してる
みたいな、お聞きの皆さんもうすうすあれそれってって思ってきたかもしれませんけど、
何が言いたいかというとそう当たり前でこなすだけみたいになると、やっぱり刺激もないし、面白くないし、面白くないと思ってやってると聞いてる人も面白くない、だからやっぱり毎回刺激を求めて新しい試みなり、あるいはもう一遍初心に戻って FM 豊橋さんの電波で我々大学のことを発信させてもらってる喜びをもう一度かみしめて、次新しいことないかな、こんなことできないかなっていうことを次々出せればいいなと、リスナーの方に技科大に遊びに来てもらえるチャンスを、例えば希望者募って、小学生でも中学生でもいいんですけど、それと憧れの研究する先生との対話を放送するとか、要するにリスナー参加型のイベントを時々入れるとか、そういうこともできるかなと思ってみたり、
そうですね、それ面白いですね、僕よりもその小学生中学生と技科大教授の会話って、
で小学生ってすごく素朴に質問するじゃないですか、で技科大学の先生って素朴な質問に弱いんですよね
普段聞かれないこと聞かれますからね、
そう言われてみりゃそうだなみたいな、そうすると大学の先生の人間っぽさ、人間らしさが出るのかなと思ったり、そういう面が伝わるといいかなと。
そうですね、大学教授も人間なんだぞ、
人間なんだぞと、だから選択して当たり前だと思うなよとか言われるわけですよおっしゃる通りですと、だから市民の方との交流の場にも発展するといいかなと思いますね。
そうですね、面倒くさそうですけれども、面白そうですね、
そういうの
あらゆる可能性を実はまだまだ秘めていると、
僕はそう思います、
いうコーナーだと思います、もちろん先生もどんどん新しい先生いらっしゃるし、研究も同じ先生でもどんどん新しいことに挑戦しているのが技科大の先生方ですからね、フレッシュな情報を常にお届けできるコーナーではありたいと思いますね、ということで10周年記念ということで、仕掛けに言い出しっぺの技科大情報知能工学系の中内先生に出ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー、
これ今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういうコーナーがあります。聞かないよりは聞いておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。
さて今日お話を聞きました義科大広報部会の業界用語は
PR PR とはパブリックリレーションズの略で、通常は、大学の広報であれば大学を支えてくださっている方々、それは日本国民、税金を払っているという意味で日本国民、それから地域の方々に対して大学で起こっていること、それから大学で活動している内容を広く知っていただくために行っている活動全般を指します。大学の広報の役割はこのように大学で起きていることをよく知っていただいて、さらにはあの大学に行きたいなと思っていただくようにすることです。
義科大。お父さん、お父さんは一家の大黒柱、なくちゃならない存在よ。次週7月15日の天白の城は、柱なんかなくても幅400メートルの空間を持つ建物が建てられるテクノロジー、シェル空間構造の研究、義科大建築都市システム学系中澤昌司先生を訪ねますぞ。楽しみに。